通称和秀と優しさ市民ネットワーク。優しさつなぐホットニュース第60号2019年秋号。第1部、議会報告。古章からのご挨拶。タイトルは、台風19号の、被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。サブタイトルは、総務委員長として、市民にわかりやすい視聴者整備を、進めます。障害者政治ネット事務局長として、人権が尊重される地域共生社会の、実現に向け取り組んでいきます。美山市長の差別資料配布に、大使抗議、要請行動しました。相次ぐ災害に改めて、防災、減災、に取り組んでいきます。墨付き括弧8月26日参議院会館にての、写真を掲載、5月に当選の報告を、させていただいて以来のニュースの、発行ですが、皆様に配下がお過ごしでしょうか。この間、7月、8月には福岡県、佐賀県では大雨災害がありました。さらに、9月12日夜からは、台風19号により近畿、東海、関東、東北と広い範囲で甚大な災害になりました。被災された方々に心よりお見舞い申し上げますとともに、すべての被災地の一刻も、早い復旧、復興を、心より願います。大牟田市においても改めて、防災、減災、に取り組む必要があります。5月の臨時議会で総務委員長に、就任し、主に視聴者整備の進め方を、24名の議員の様々な意見を、集約しながらまとめています。中尾市長の勇退が決まっていますので、12月3日からは新一長の、考えのもと進められますので、議会としては是々非々で対応していきます。大牟田市では庁舎整備のほか、次のゴミ処理施設、市民体育館等、大きな事業が予定されています。また、民間で進められている新栄町駅前再開発事業の、法律に基づく部分の支援も、必要です。さらに、中学校の再編もスムーズに、進めていく必要があります。最後に来年4月には全国で、初めて保健所業務を、福岡県に移します。可能な限り市民生活に影響しないように最新の配慮をしていく必要があります。8月には障害者政治参加ネットワークの全国大会があり、総会で事務局長に就任しました。参議院では、令和新選組の船子議員、木村議員が当選され、バリアフリー化や議員活動における介護保障が見える化されました。さらに、4月の選挙で新たに聴覚障害、車椅子ユーザー議員が誕生し、仮庁舎にエレベーターがないなど、緊急かつ重大な課題も出てきました。さらに、マスコミからも注目いただき、取材報道されました。加えて、美山市長の差別資料配布に、大使抗議、要請行動しました。障害がある人が暮らしやすい街はすべての、人が暮らしやすい街であるとの、新年のもと事務局としての経験を大牟田市の街づくりに活かします。また、ハローワーク久留米や佐賀県東部人権童話書き講座などで差別のない社会づくりに向けて講演してきました。今後も可能な限り対応します。皆々様のご支援に心より感謝申し上げるとともに、なお一層の力強いご指導、ご支援をよろしくお願いします。2019年10月、大牟田市議会議員、古章、和秀。ここから2ページから3ページ。9月議会のご報告。期間、9月2日括弧月から26日括弧目。補正予算決算含め全議案を、可決。6日括弧金から10日括弧下、質問権が交わされ、補正予算、決算含め全議案を可決しました。主な議案、米印くわしくは、市議会報括弧11月1日号、議案件数、34件、決算、7、補正、4、条例、18、報告、5、全議案、全会一致または賛成多数で、可決、採択した、令和元年度補正予算、3億1560万円、高齢者運転免許証実施返納支援事業費、180万円、農業経営対策事業費、新規、78万円。多面的機能支払い交付金、 81万円。農業用施設整備事業費、2309万円。学校建設事業費、小学校、1100万円。東京オリンピック、パラリンピック関連事業費、新規、736万円。土木施設災害復旧費、3990万円。保険証券に移すための、関係条例の改正、廃止。保険所の権利間に伴う、過小、保険センター設置条例、市職員、消防団員等の条例の、改正。丸一、会計年度任用職員制度導入によるもの。嘱託職員、臨時職員に代わる新たな制度。丸二、結核条項の廃止に、伴うもの。これまでは地方公務員法の、結核条項により、成年後見制度の非公権人、被補佐人は公務員になれず、公務員であっても非公権人、被補佐人になった途端、辞めなければならなかった。今回の関係法律の一括改正でその結核条項が廃止され、非公権人、被補佐人も公務員になれるようになった。平成30年度大牟田市健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際比率、8.4%、将来負担比率、48.0%。以下の意見書のみ食材の履歴を残すことが現実的ではないと判断し反対した。水産業の体質強化を求める意見書案。代表質問のご報告。9月6日に代表質問に立ちました。大きい項目は市議会報11月1日号に掲載します。その他の質問項目を報告します。1、市長の政治姿勢について。問い、市長になられて4年間、断水や熊本地震等様々なことに取り組まれてきたが、市役所の庁舎整備については、3月議会以来、議会の様々な対応に向き合っていただけない。絵本ギャラリーも、賛成、反対、慎重な意見など、様々な意見が出されたが、十分に反映されたとは、言い難い。そこで、市長の4年間の市政の、運営の総括を聞きたい。答え、市長就任以来、私は市政の舵取り役として、街づくりの推進と市民福祉の、向上に全力で取り組んできた。平成29年3月に、市政施行100周年を、迎え、多くの記念事業やジャーボーとともに、シティプロモーションに取り組んできた。しかし、人口減少への対応は、まだ虚についたばかり。また、庁舎問題や体育館の、建て替え、新栄町駅前再開発は、今後も街づくりの観点からしっかりと、検討を進める必要がある。このような4年間でしたが、私は市民の皆さんと一体となって、確実に街づくりを進めることができたと、考える。2. 介護予防、日常生活支援総合事業について。問い、平成27年に開始された総括を聞きたい。答え、平成28年9月末時点で、1246人の利用者は、訪問で約9割の方、通所で約7割の方が、基準緩和型サービスに移行するという想定だったが、経過措置を認めたので、今年4月末時点でまだ半数程度の方々が予防相当サービスにとどまっている。なお一層の自立支援、重度化防止への取り組みが求められる。基準緩和型も実施事業所の確保に課題が残る。問い、移行できなかった原因は？答え、当時、要支援 1.2 の方は、訪問サービス利用者の9割が生活援助ニーズのみ。通所サービスの7割の方が、生活援助のみとの結果だったが、実際に総合事業を、スタートしてみると、何らかの形で身体介護を、提供されている。問い、基準緩和型をチェックシートで、判定すること自体が問題ではなかったのか？答え、入り口の段階でしっかりと、アセスメントして、その方のニーズを、しっかりと把握することが予防においても、ケアマネジメントの基本だ。総合事業の目的は、自立の支援と重度化の防止なので、その方の生活援助ニーズのみで、継続した生活ができるというのであれば、 それはそれで専門職の見立てによるものだと考えていた。私どもの制度設計時に、これだけの人たちが基準緩和に移行するであろうという見込みは、確かに予測とは違っていた。要望、これまで再三質問してきたが、うまく行っているとの答弁だった。今回初めて現実が明らかになった。議場では正確な答弁を、要望する。3、保健所のこれからのあり方について。問い、指定難病の申請手続きは、どうなるか？答え、来年4月からは、南筑後保健福祉環境事務所が、受付窓口になる予定。初年度は市民への影響が、少ないように本市がこれらの、受付を行う方向で、現在、福岡県と協議中。令和3年度以降は、更新申請が集中する時期に、臨時の出張窓口を、開設していただくなど、市民の利便性を一定確保できるよう要望している。問い、施設や保育園など、バザーの届け出は？答え、食品衛生関係の、届け出等は、南筑後保健福祉環境事務所が、受付窓口になる予定。現在、飲食店等の食品営業許可の、更新時期に合わせて大牟田市内に、臨時の受付窓口を設置して、いただくよう、福岡県に要望している。今後、具体的な協議の中で、バザーの届けでも同様に、取り扱っていただくよう、県と協議していく。問い、動物管理センターは、長年にわたり、抑留された犬、猫の、里親を探すなどの地道な取り組みにより殺処分が、ゼロで、大きく増加されている。動物管理センターのこれからは？答え、ホームページで犬や、猫の新たな飼い主の募集を、行い、譲渡に努めるとともに、動物愛護団体の協力を、得て新たな里親の募集などを、行っており、平成28年度から30年度の、間、犬と猫の殺処分はゼロとなっている。来年4月からは、県において行われる。本市としては、殺処分ゼロの取り組みが、県との間でも継承されるように、関係機関と協議していく。問い、来年度から保健所が、県に移管される時期に合わせ、本市で行うべき健康相談、保健指導、健康審査等の保健サービスを、行い、市民の健康づくりを推進するため、大牟田市保健センターを設置されるが、具体的な内容は？答え、市民の健康増進を、図るため、健康相談や保健指導、健康審査など、市民の生涯を通じた健康づくりを、推進していく。具体的には、妊娠届出時の保健指導や、乳幼児歯科検診、赤ちゃん広場、発達クリニックなどの母子保健事業、また、集団がん検診などの検診事業、さらに、認知症なんでも相談室などの市民に、身近で利用頻度の高い保健サービスを実施してまいる予定だ。決算特別委員会での要望、指摘事項、保健福祉部、障害者就労支援事業の実地指導については、より実態を把握され、事業所に緊張感を持っていただくためにも、福岡県と協議され、抜き打ち調査等も検討されたい。教育委員会、医療的ケア児の通学、校外事業等の充実については、文部科学省から3月20日に、学校における医療的ケアの今後の対応について、通知が発出されていることから、さらなる充実をされたい。ここから4ページ、視聴者をこれからどうするかについて総務委員会で議論しました。大牟田市では、平成28年4月に熊本地震があったため、視聴者をこれからどうするかについて予定より1年前倒しして、調査、検討、議論してきました。5月から総務委員長の重責を仰せつかり、対応してきたので、ここに報告します。28年度の視聴者の耐震診断調査の結果、本館と親と新館右矢印倒壊する危険性が高い。本館と企業局、右矢印倒壊する危険性がある。保健所と南別館右矢印倒壊する危険性が低い。昨年10月、大牟田市庁舎整備検討委員会から市長に対しての答申。丸1、 視聴者に求められる機能について、市民の安全、安心を確保できる機能、誰もが利用しやすいバリアフリー化機能、効率的に市民サービスを提供できる機能、地球環境に優しい機能、その他街づくり活動や文化的活動等を支援する機能。丸2、整備手法、本館の取り扱いを含むについて、耐震性能を有していない新館は、建て替えが望ましく、耐震性能を有している南別館、北別館は、当面の間、維持することが望ましい。保険証予備築80年以上経過している本館は、改修か建て替えかの結論は出ていない。丸3、建て替えの建設場所について、公共交通の利便性の確保や都市機能集約化の観点から、現在地が最も適切。現在地以外であれば、笹林公園等の現在地周辺の私有地や再編後の学校敷地。丸4、その他整備手法等を決定するにあたり必要なことについて、庁舎整備の検討を、できるだけ速やかに進めるとともに総事業費の圧縮や各種財源の活用を図りながら、本館について、維持や他の用途での活用の可能性についても検討するよう要望。検討委員会からの答申、アンケート調査や団体説明会、意見交換会などを踏まえて、視聴者整備に関する基本方針、案、が作られ、今年2月の市議会全員協議会にて、説明を受けた。基本方針、案、の主な内容。本館、新館、企業局を解体し、新庁舎を建設。南別館、保健所は改修し、使用。北別館はそのまま使用。3月議会の基本方針、案、関連議案への、対応。庁舎整備事業費1600万円、を、認めず。庁舎整備に関する審議会設置条例を、否決。理由、本館の取り扱いを、含め、十分な市民理解を得ているとは、言えない。また、より具体的かつ客観性の、高い調査、研究など、さらなる検討が必要。市は住民説明会を、繰り返す。6月に総務委員会から申し入れ、主な内容、丸1、企業局庁舎を活用し、笹林公園への建て替えを、行う案をモデルケースとして、試算願う。丸2、アンケートは議論が一定尽くされた段階で、改めて実施の是非も含め検討すべき。申し入れに対する市からの、回答、7月10日、その後、何度か文章やり取りした、8月の議会報告会で、市民の皆様から様々なご意見を、伺い、取りまとめた、中尾市長の勇退が、明らかになる。その後も市民アンケートの、項目や実施方法について、繰り返し話し合っている、編集後期、総務委員長として、視聴者整備の議会としての意見をまとめていくにあたり、貴重な経験をさせていただいております。本館を保存すべき、熊本地震もあり少しでも、早く建て替えるべき、できるだけお金をかけずになど、様々な意見が出ます。どの意見も間違っていません。50年後、100年後に、よかったね。と、言われるような市役所になるよう取り組みます。以上、議会報告です。